おはようございます。
弟兄姐妹们早安。
今日久々に涼しいです。
今天很久今天非常的凉快。
この上かなり暑いと、あのライトが当たって暑いので、涼しいのとってもいいことですね。メッセンジャーにとって
因为呢这个讲台上呢这边的灯会比较热，所以呢对于讲员来说呢这样的天气是会比较舒服的。
3週間前に詩編の23から私はメッセージをここでいたしました。
在3周前呢我在这里跟大家分享了詩篇23篇。
主は私の羊飼い。
耶和华是我的牧者。
つまり神様は私たちの羊飼いで、私たちは羊で神様についていくというメッセージ。
也就是说那个内容是耶和华神是我们的牧者，我们是羊，我们要跟随他。
でもメッセージの内容は特に羊飼いが私たちにどんなことをしてくれるのかというメッセージでした。
那么其实在那一次的正道里面比较偏向于就是讲这个牧者他是对羊群他是做了哪一些事情，他是如何对待羊群。
今日はこのルカの5章を通して羊がどのようにして羊飼いについていくべきなのかを見ていきたいです。
那么今天呢，这个我想透过这个路加福音第五章来跟大家分享，就是作为羊的我们，羊群的我们呢，我们应该如何来跟从这个牧者。
しかしその前に一つ重要なことを説明したいと思います。
但是在那之前，我想跟大家说明一件很重要的事情。
私たちは羊として例えられていますけれども、聖書によると私たちはもともと好きなところに行っている迷子の羊なんだということです。
我们作为被比喻成羊群的我们呢，其实按圣经来说，我们是一群就是自己想要去哪里就去哪里的一群迷路的羊。
そして迷子の羊は羊飼いに見つけてもらわなければならないってことです。
那么这一群迷失的羊呢，是要靠牧者来寻找他们才会被寻到的。
それではルカの5章です。
那么接下来我们要分享路加福音第五章。
まず登場人物の紹介です。
我想跟大家简单介绍一下登场的人物。
主要な登場人物は2人。
很重要的人物是
イエス様、
两位耶稣、
それからシモン、
还有西门。
シモンの彼のもう一つの名前はペテロと言います。
西门他还有一个名字叫做彼得。
つまりあの有名なペテロ。
就是非常有名的彼得。
イエス様の十二の弟子のうちの一人のペテロ。
是耶稣的十二门徒之一的彼得。
それでは五章の一節見ていきましょう。
我想跟大家看一起看一下五章第一节。
群衆はイエスに押し迫るようにと始まります。
第五节的第二小段是众人拥挤他。
なぜ群衆はイエス様に押し迫っているのでしょうか。
为什么耶稣众人要拥挤他呢？
それはこの五章の前の四章でイエス様は素晴らしいことを行っているからです。
那是因为呢，在这个第五章的前面第四章里面写了很多耶稣所做过的事情。
そしてその素晴らしいことは三つにまとめられます。
可以把它总结成三件事情。
まず一つはイエス様が素晴らしい教えをするんです。
首先耶稣讲了非常好的道。
二番目は悪霊を追い出すんです。
然后还有赶逐污鬼。
そして3番目、病気の人を癒すんです。
还有就是医病。
だから噂を聞きつけて人々がどんどんどんどんイエス様のところに押し迫っている状況。
也就是说，这些人呢，听到这些事情之后呢，就很多人想要去跟随耶稣，听他的话。
そして2節で漁師が登場します。
那么第二节就出现了，渔夫。
漁師たちは網を洗っていたって書いてあります。
第二节说渔夫们他们去洗网。
漁師たちはイエス様の言葉を聞いてないんですここで。
这里我们可以看出渔夫们他们没有听耶稣，没有要听耶稣的道。
彼らの仕事に夢中な状態。
因为他们沉浸在自己的工作当中。
群衆がイエス様のところに押し迫ってるのに シモンたちは自分の仕事に没頭しているというそういう状況なんです。
这个状况是众人都在拥挤耶稣的时候呢，这个西门他们这些渔夫却在洗自己的打鱼的网。
だから五章というのは結構不思議な形で物語が始まっている。
也就是说，这个第五章呢是以一个非常不可思议的这个状况开场的。
そして三節です。
第三节说。
シモンに陸から少し漕ぎ出すように頼まれたっていうふうになります。
这里说，耶稣去了彼得的船，然后跟他说，请他把船撑开。
そしてイエス様はそこで説教を群衆に向かって始めるわけです。
然后耶稣就从船上教训众人。
シモンがイエス様に最初にアプローチしましたでしょうか？
这里是不是西门先去靠近接近耶稣呢？
違いますね。イエス様からシモンにアプローチしたんです。
不是的，是耶稣先去接近彼得。
ここから重要なことが分かります。
这里我们可以看出很重要的地方。
やはり失われた羊、迷子の羊っていうのは見つけてもらわなければならないということが分かります。
这里可以看出我们刚才有提到的，就是迷失的羊是必须要被寻找才能够被找到的。
それどころか迷子というのは時に自分が迷子であることに気づかなかったりするものです。
更严重的是，有可能我们自己都不知道我们是迷失的羊。
実際シモンは自分の仕事に夢中でした。
这里我们可以看出西门他非常的沉浸在自己的工作当中。
そして四節です。
然后第四节说。
深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。
耶稣对彼得说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”
西门はプロの漁師です。
西门呢，他是专业的渔夫。
イエス様はもともと大工です。
耶稣呢，他的本来的身份是木匠。
大工がプロの漁師に魚の取り方の指示をしているわけです。
这里是一位木匠，然后对专业的渔夫教他怎么打鱼。
またまた変なところです。
这个也是很奇怪的点。
そして五節でシモンはこう答えるわけです。
那么第五节彼得说：“
先生、私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでした。”
夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么。
夜通しとなると多分12時間ぐらいは漁を彼はしてたということです。
这里整夜劳力，应该我们可以猜测，他应该是有工作将近12个小时。
なぜ夜漁をするのでしょうか？
为什么要晚上去打鱼呢？
なぜなら通常は夜の方が魚が取れるからです。
是因为晚上的鱼是比较好捕到的。
もちろん場所によっては、もしくは魚によっては昼間の方が取れる場合もあるでしょう。
当然我们知道根据地方的不同或者鱼的种类不同，有时候可能是白天比较好捕到鱼。
でも通常は夜の方が魚が取れる。
但是通常是晚上会比较容易捕到鱼的。
今年の頭に私ニュージーランドにいました。
在今年年初的时候，我在新西兰。
そして夕方ですね、私の家族とビーチを歩いてました。
那么在傍晚的时候呢，我们就在海岸。边散步。
そうするとある地元の人が網を仕掛けてるんです。
我们就看到有当地的人在那边设置那个渔网。
ですから私は彼のところにアプローチして何してるんですかって聞いたんですね。
我就问他们说你们在做什么呢？
こんな時間に一番取れるのって聞きました。
我就问他们说是不是这个时间会比较好捕到鱼呢？
そしたら彼は夕方に網を仕掛けて朝になったらその網を上げるのが最も効率がいいと言われ
ました。那么他们就回答我说，就是傍晚的时候把渔网设置好了之后呢，到早上的时候来看的来捕的时候，就会发现有很多鱼在网里面。
ですからここ私の経験からもやはり魚っていうのは夜の方が取れるということがわかると思う。
我们就可以透过这个就可以知道，相对来说晚上是比较好打到鱼的。
でもシモンは夜働きましたが何一つ取れませんでしたって言うんです。
但西门说我们整夜劳力并没有打着什么。
シモンはそれを通して実は何を言いたかったのでしょうか。
这里西门他实际上是想要说什么呢？
多分 今から寮に行っても取れませんよって言いたかったん違うね。
他可能想要、他心里的话应该是说，就算现在去捕鱼，其实应该也是捕不到的。
夜中頑張っても取れなかったのに、昼間行って取れるわけがないから無駄ですよっていうふうに言いたかったのかもしれない。
他可能心里想要说的话是，晚上打了一整个夜都没有捕到，但是白天去更不容易捕到鱼。
しかしシモンはさらにこう言うんですね。
但是西门他接着又这样子说。
でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。
但依从你的话，我就下网。
そうすると何が起こりましたか。
那么之后发生什么事呢？
魚がたくさん取れたんです。
我们知道后来就捕到很多的鱼。
それでは本題に入ります。
接下来我们要进入非常重要的地方。
まず一つ目。
第一点。
イエス様という羊飼いについていく羊はどんな羊かを見ていきたいです。
我想跟大家一起分享一下，会跟从牧者的羊是怎样的羊呢？
八節です。
第八节说。
こう言いますシモンは。
他说西门彼得看见。
主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですって言います。
彼得看见之后就说：主啊，离开我，我是个罪人。
つまり羊飼いというのは、ごめんなさい、羊というのは自分の罪をしっかり認識しているんだということです。
这里呢，我们要非常明确的知道，可以会跟从牧者的羊呢，是要知道非常明确的知道自己是罪人。
神様の清さ、偉大な力を目の前にして、自分は罪深い人間だっていうのがよく分かったものがついていくんです、イエスさん。
能够跟随耶稣、跟随牧者的是能够被神的伟大、神的能力所震慑到，然后认识到自己是罪人的这样的羊。
それどころか、この羊飼いには私は値しないんだというものが実はついていくものです。
甚至也能够认识到自己没有资格、不配跟随这样的牧者。
逆に言うと。私は正しいんだというのはイエス様の群れにはふさわしくないんです。
那么相反的来说呢，当我们认为自己是正确的时候，我们反而是没有办法进入到耶稣基督的羊群。
このペテロのシモンの発言を聞いてイエス様は驚いたでしょうか。
那么耶稣听到这个西门的话，是否有惊讶呢？
この羊はどうしようもないから私の群れにふさわしくないと思ったでしょうか。
他耶稣是否听到彼得这样子的话，就觉得说啊，这样这个没有用的羊，不能不配进入到我的羊群呢？
もちろんそんなわけはないです。
当然我们知道不是的。
この前にイエス様はどんな奇跡を起こしましたか？
在这之前，耶稣他行了怎样的神迹呢？
ペテロに深みにこぎ出すように言って、そしてたくさんの魚を捕まえたんです。
耶稣叫彼得往开往水深之处，然后之后捕到很多的鱼。
どういう奇跡でしょうか。
这是怎样的一个神迹呢？
つまり漁師でもどこに魚がいるのかわからないのに、イエス様はその魚がどこにいるのかがよく分かっていたってことです。
这里呢，前面有一个，就是我们可以看出，连很专业的渔夫他都没有办法知道鱼在哪里，但是耶稣却知道。
目に見えることができない深みの魚さえイエス様ある意味では見えてどこにいるのかがよく分かってた。
然后呢，也可以看出，就是我们眼睛不太完，基本看不到的深处的鱼，耶稣基督他能看到。
つまりイエス様はペテロの中の心の中にある罪というもの、罪人、性質、そういうのもすべて見えてるってことです。
也就是说，耶稣他其实知道彼得他心里的深处，知道彼得的一切。
そしてそれを知ってて、シモンにアプローチしてるんです。
那么他知道这个一切，这一切，他还接近彼得。
私たち一人一人も同じように他人からは見えない罪、そういったものが心の中にあります。
我们每一个人其实都有别人看不见的罪在我们里面。
もしかしたら記憶の中にも埋もれてしまって自分では思い出せないようなそういう罪さえも実はまだ残ってる。
甚至在我们里面可能都被我们记忆埋没、我们自己都不察觉的一些罪。
イエス様は 魚が見えるようにそういうのも全部見えるわけです。
就像耶稣基督能够看到我们看不见的鱼一样，他可以看见我们的一切。
そんな神様を私たちは思うと当然恐れるべきでしょう。
当我们想起我们的神是这样一位神的时候，我们一定会产生敬畏。
シモンが恐れたようにです。
就像西门他敬畏耶稣一样的敬畏。
そのようなシモンに対してイエス様は何て言ったでしょうか。
那么对于这样子西门，耶稣对他说什么呢？
十節です。
第十节。
怖がらなくてもよいって言います。
耶稣对西门说：“不要怕。”
シモンは私から離れてくださいと言っているのに、イエス様は離れないんです。
西门对他说：“请你离开我。”但是耶稣没有离开他。
怖いなと思っても怖がらなくていいと言ってシモンを迎えてくれるわけです。
你就算耶稣告诉他的是，你就算感到害怕，你也可以，就是你不要害怕，这样子的来接纳他。
つまり私たちが自分の罪に気づいて清い神の前で神様は怖いなって思うときに神様は怖がらなくていいんだよと言ってさらに近寄ってくださるんです。
也就是说，当我们认识在完全圣洁的神的面前的时候，我们看见认识到自己的罪的时候，我们这样告白的时候，神他不单单是没有撇弃我们，他还更加的来愿意来接近我们，接纳我们。
私の子供が悪いことをすると、父親である私から目線を外すんです。
我的孩子呢，他如果做了一些不好的事情呢，他们就会面对我这一位父亲的时候呢，他们就会撇开移开他们的视线。
悪いことをすると敬意を持っている人を恐れます。
为什么呢？因为呢，人呢如果做了不好的事情呢，之后会惧怕有权威、有权柄的人。
日曜学校の子供たちも悪いことをすると、日曜学校の先生から目線をこうやって外す。
那么在儿童主日学也是一样，就是当他们做了不好的事情呢。之后呢，他们就会很害怕看老师的眼睛。
麻薬を持っている人が警察を見ると、こうやって目線を外すんですね。
那么当比如说有人手上拥有毒品的时候，他遇见警察的时候，他也一定是会移开他的视线，不敢看。
だから職務質問されちゃうんですよ。
那么因为这样子有这样的动作行为，反而会被警察查。
シモンはここでひれ伏したって書いてあります。
这里告诉我们说，彼得他是俯伏在耶稣膝前。
つまりひれ伏すということはやはり顔を下に向けるわけですから、シモンも目線を外しているわけです。
俯伏呢，就是跪在地上，然后头是往下的，所以他的视线是没有在看耶稣的。
しかしそんなシモンに対して恐れるなって言ってさらに近づいてくださる。
对于面对这样的西门，耶稣却跟他说不要怕，然后更加的接近他。
そしてイエス様のチームに迎えてくれるわけです。
并且呢，他接纳这样的西门进入到他的他的这个团队里面。
これが神の国の原則です。
这个是神国的一个很重要的原则。
自分を低くするものは高く持ち上げられる。
当一个降卑的人，神必升高他。
自分を高めようとする人は最終的には低くなってしまう。
反而是努力的想要升高自己的人呢，神反而会使他成为卑微的。
イエス様はここでシモンに対して説教を始めたでしょうか。
这里耶稣有没有对彼得开始教训他呢？
お前はやっとそんな罪人であることに気づいたのか。
耶稣是不是对他说：“你终于知道你自己的罪了吗？”
そんな風にイエス様は説教なんかしないんです。
耶稣没有在这里教训他。
ルカの十五章の放蕩息子の子供が戻ってきた時に、お父さんが全く説教しなかったのと全く同じです。
就像是在路加福音十五章的浪子的比喻里面的浪子回头一样的，他的父亲在浪子回头的时候完全没有教训他。
つまり私たちが神の前で罪を認めるなら、神様は私たちに説教しないんです。
也就是说，当我们在神的面前，我们愿意来认自己罪的时候，神他不会来教训我们的。
イエス様は漁師のシモンよりも魚の取り方が分かってました。
耶稣基督他比专业的渔夫还要知道、怎样来捕鱼。
そしてイエス様はシモンが自分の心をのこと以上に実はイエス様がシモンの心の状態をよく分かってました。
然后我们的这位耶稣基督他也是比西门自己更加的能够知道西门他自己的心理的状态、自身的状态。
初めからイエス様はシモンが罪人であるというものをよく知ってたんです。
耶稣基督在很早之前就已经知道西门他是一位罪人。
それでも最初にアプローチしたのはイエス様の方からです。
就算是这样，也是耶稣基督先去接近西门。
イエス様の話を聞いてないシモンにアプローチ。
并且是像没有在听耶稣讲道的西门接近他。
自分の仕事に没頭しているシモンにイエス様からアプローチしたんです。
是像沉浸在自己的工作里面的西门去靠近他、接近他。
つまり失われた羊は羊飼いに見つけてもらわなければいけないんです。
也就是说。迷失的羊是必须要靠牧者去寻找才能够被找到的。
そして十節で人間を取るようになるって言われます。
那么第十节说要成为要得人。
これは伝道する宣教するっていうそういう意味です。
这个能够得人捕鱼得人就是宣教的意思。
つまりイエス様のという羊飼いに従う羊というのは罪をよく認識してそれが告白できる、それがイエス様についていく羊なんです。
刚才我们有强调说，能够成为跟随跟从耶稣的羊，是必须要能够认识到自己是一个罪的，是一个罪人的羊。才可以跟随耶稣。
それでは2番目、どうやって羊は羊飼いにこれからついていくべきでしょうか。
那么第二个方面是、如何的能够跟随耶稣呢？
11節です。
第十一节。
何もかも捨ててイエスに従ったと書いてあります。
这里说他们就撇下所有的跟从了耶稣。
従うの前にシモンは何をしたでしょう。
他在跟从耶稣之前他做什么呢？
何もかも捨てるです。
他撇下所有的。
捨てるとは手放してそこから離れる、そんな意味です。
撇下是什么意思呢？就是、放下这些东西，放手并且离开那个地方。
じゃあここでペテロは一体何を手放したでしょうか。
在这里呢，西门彼得他 放开了什么呢？
船、
他的船、
網、
他的渔网、
それから大量の魚、
还有他非常多捕到的非常多的鱼。
つまり彼のビジネスを手放しました。
也就是他把他的工作撇下了。
そしてマタイとマルコではお父さんをも捨てた、離れていったって言ってます。
那么在马太福音或者马可福音里面、也有提到说他也撇下他的父亲。
つまりシモンは文字通りすべてを捨てていったわけです。
真的就是彼得就是像这个文、这个圣经的文字上所表达的、真的是撇下所有的。
ここではっきりするのはイエス様を信じることとイエス様に従うということはかなり別の次元のものなんだということがもうはっきりとわかるでしょう。
在这里我们可以看出呢，相信耶稣这一件事情跟跟从耶稣这一件事情，在某种意义上说，他们是性质上根本的不同。
もちろんイエス様を信じるのが一歩になります。
当然，我们知道相信耶稣这是一步。
伝道集会に参加して、私はイエス様を信じますと言って手を挙げる、それが一歩になるでしょう。
当比如说我们参加布道会的时候，然后我们举手，然后我们就愿说我愿意跟随耶稣，这是其中的一步。
しかしその後に今度はイエス様に従っていかなければならないんです。
这个之后的一步就是我们要跟从耶稣。
でも従う前に何かをしなきゃいけないんです。
但是在跟从之前，我们还有要做的事情。
何をすればいいのでしょうか。
要做什么呢？
すべてを捨てるんです。
就是要撇下所有。
じゃあ明日会社に行って辞表を出せばいいのか。
这里是不是告诉我们说，撇下所有，你明天就到公司去说，啊，我要辞职？
もちろんそういう意味じゃないです。
不是的。
プライオリティ、重要度の問題です。
这个是优先顺序的问题。
何が私たちにとって一番重要かということです。
也就是说，我们要知道，对于我们自己来说，什么是最重要的。
つまり、神よりももっともっと重要なものがあるかどうかです。
也就是我们要知道，在我们里面是不是有比神更重要的东西呢？
で、それを捨てなければならない。
如果有的话，我们就要把它撇下。
私たちにとって神よりも重要なものってあるでしょうか？
对于我们来说，我们的在我们自己里面是不是有比神更重要的东西呢？
もしかしたら家族かもしれない。
比如说我们的家人。
仕事かもしれない。
也有可能是我们的工作，
お金かもしれない。
也有可能是金钱，
異性かもしれない。
或者是异性，
健康かもしれない。
也有可能是你的健康，
命かもしれない。
你的生命，
人生でこれをしたいという夢かもしれない。
或者是你在你的人生里面你想要做的你的梦想。
もしそれらが神よりも重要であるならば、それを捨てて従うということです。
如果有这些刚才说的这些，你觉得它比神还重要的话，你应该要把它撇下来。
ですから、すべてを捨てるイコールフルタイムの牧師とか宣教師になるということじゃないです。
也就是要告诉大家的是说，撇下所有，并不是说你要成为一位全职的牧师或者是传道人。
それどころか牧師とか宣教師でも実はなかなか捨てれないものがあったりするんです。
其实，我们知道很多时候，就算是牧师或者是传道人，他可能也有很难撇下的东西。
例えば私たちがよく考えるのは、とにかく大きい教会にしたいということです。
比如说，作为牧者的话，牧师或传道人，可能他里面有一个就是想要把教会建设成更大的教会。
つまり大きい教会にしたいというその願いが神様を愛して神様に従うよりももっともっと重要になるということです。
当变成这样的状况的时候呢，在它里面就变成说建更大的教会这件事情比神还要重要。
しかしここで書いてある通り、イエス様についていくにはまずすべてを捨てるということです。
但是圣经告诉我们说，在我们跟从耶稣之前，我们要先撇下所有。
ある意味結婚も同じです。
在某种意义上说，跟结婚很像。
創世記の2章の24でこう書いてあります。
在创世纪的第二章二十四节这么说。
男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となる。
二章二十四节说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。
結婚の2つのステップがここに書かれています。
这里告诉我们说，结婚的婚姻的两个步骤。
一つは父と母を離れるです。
一个是人要离开父母。
それから妻と結び合うです。
之后是与妻子联合。
つまり妻と結び合って調和がある結婚をするには、まず最初のステップ、父と母をから離れるということをしなければいけない。
这里很重要的一件事情，就是当两个人要能够非常的和谐成为一体的之前，是要先离开父母。
でも特に男はこれがなかなかできなかったりするんです。
但是呢，很多时候我们可以看到，男性会比较难做到这一点。
つまり妻に対して、あなたは私たちのこの代々の家族に入って、これから一緒にこの家族をどんどん成長させるんだということです。
因为在大部分的人观点里面呢，是比较偏向于迎接妻子到自己的这个家族里面，然后让这个家族成为越来越兴旺的家族。
でも聖書的に結婚はそうじゃないんですね。
但是呢，在圣经里面来看的话，婚姻不是这样的。
まず父と母を離れて。 新しい結婚家族を始めるってことです。
就圣经告诉我们的是，人要离开父母，然后成立自己的新的家庭。
これから群衆を見ていきたいです。
接下来我们要看这些围着拥挤耶稣基督的这些。
さっきの五章の最初に群衆がイエス様のところに来ましたね。
这里这些众人在第五节的最初的时候，我们提到了众人。
この群衆は四章の42節で面白いことを言ってるんです。
这个呢，这些众人呢，他们在第四章里面讲到，第四章后面有提到，他们讲了很有趣的话。
イエス様に離れて行かないようにイエス様にお願いするんです。
他们这些众人去找耶稣，然后到了他那里，要留住他，不要他离开他们。
イエス様ここに私と共にいてくださいって群衆はお願いしてるわけです。
众人去找耶稣，然后跟他说，叫他们不叫耶稣不要离开他，要留在他们那边。
逆に言うと群衆はイエス様についていく気はないんです。
这里我们可以看出，这些众人他们没有想要跟从耶稣。
今持っているもの、所有しているもの、今住んでいる場所を離れずに、イエス様は私たちとそばにいてくださいという願いをしているんです。
他们的这个行为表现出他们现在所拥有的东西、他们所居住的这个地方、他们不想要撇下、他们想要这样在这个状况下让耶稣基督留下来。
シモンとの違い分かりますか？
这我们大家看不看得出、能不能看出这些众人跟西门的区别呢？
西门は全てを捨ててイエス様についていく。
西门是撇下所有然后跟从耶稣。
群衆はイエス様にここにずっと私たちといてください。
但这些众人呢，他们是不要耶稣离开他们，要留住他。
群衆はイエス様に指示をするんです。
这些众人他们只是指挥耶稣。
でもイエス様がしたいのは私たちにイエス様こそが指示をしたいんです。
但是呢，我们知道，对面对神，应该是耶稣基督神，他来指挥我们，他来指示我们才对。
結局イエス様はその群衆のところにとどまったでしょうか？
那么耶稣是不是按着他们的指示留在他们那边呢？
いや、イエス様はもっと違う町に行かなければいけないと言って群衆から離れてしまうんです。
不是的，耶稣是对他们说，我也必须在别城传神国的福音，然后就离开他们。
なぜなら羊飼いは動き回るんです。
为什么呢？是因为作为牧人的话，他是要一直在移动的。
羊飼いは一箇所にずっといないんです。
因为牧人他不会一直在一个地方的。
私たちがそれではイエス様に従っているかどうか。その判断、自分は従ってるからといういい判断の仕方が一個あります。
因为呢，当我们要判断说我们是不是跟从、好好的在跟从这位牧者呢，有一个很好的方法。
それは私たちのお金の使い方を見るんです。
这个方法呢，就是我们可以看看自己的怎样来使用自己的金钱。
普通生活してて私たちにとっての一番のプライオリティは。お金を稼ぐことです。
我们知道，普通的正常的生活的情况下的话，比较正常的，我们可以知道，我们的优先顺序应该是我们要好好的来赚钱。
しかし、イエス様を信じて従うことによって、私たちのプライオリティはイエス様になりますから、お金というプライオリティがではな、お金にはプライオリティが一番ではなくなる。
但是呢，当我们愿意跟从耶稣，我们相信耶稣愿意跟从他的时候呢，对于我们来说，赚钱并不是我们最应该优先要考虑的。
そうなると私たちのお金に対する価値観、態度、使い方というのが変わってくるわけです。
那么也因此我们对于这个金钱的价值观以及我们怎样来使用它的这个想法会改变。
当然です。当然です。今まで一番のプライオリティが一番ではなくなるわけですから、必ず何らかの形でお金に対する態度が変わります。
也就是说，因为我们的最优先摆在最优先的顺位不是金钱的时候，我们对于他的想法，我们对于怎样使用他的这个观念也会改变。
実際聖書に出てくるザーカイという男を見てください。
请大家可以回想一下圣经里面有出现的撒该这个人。
彼のイエス様を知る前の目的はとにかくお金。
那么他在认识耶稣之前呢，他的追求的就是金钱。
そしてイエス様を知ったら、イエス様はお金のことに対して一言も言ってないのに、彼は貧しい人にお金をあげますと言います。
但是呢，当他认识耶稣之后呢，耶稣没有对他讲有关金钱的事情，但他却自己主动的说他要把金钱，把他的钱分给穷人。
そして今まで騙した人に対してもお金を戻しますと言います。
然后他所骗取的人呢，他要把钱还给他们。
シモンはここで5章で大量の魚を捕まえました。大量です。
我们知道刚才我们说了彼得西门呢，他在这个第五章里面，他捕到非常多的鱼。
それを市場に行ってお金に変えましたでしょうか。
他是不是拿着这些鱼到市场里面把它换成钱呢？
彼はそれさえしませんでした。
他甚至没有做这件事。
やっぱりここでもシモンのお金に対する価値観というのが変わってるんです。
我们从这里可以看出，西门他在这里可以看出他的对金钱的价值观已经改变了。
どうでしょう、皆さんはイエス様に従うようになってから自分のお金に対する態度、価値観、使い方が何らかの形で変わったでしょうか。
大家可以来思考一下，当我们认识了耶稣基督之后，我们自己的金钱观是否有改变呢？
それでは3つ目。
第三个方面。
イエス様という羊飼いに従うときに決断するときの障害を考えたいです。
我想跟大家来分享一下，当我们跟从耶稣的时候，我们会遇到的一些阻碍。
5節です。
第五节。
夜通し働きましたけれども何一つ取れませんでしたって言いました。シモンは、
シモン说我们整夜劳力并没有打着什么。
ペテロが漁に出たくなかった、もう一回出たくなかった理由。
这里我们其实可以看出，这个西门他其实耶稣叫他下网的时候，他其实没有那么想要再下网。
それは彼の経験から来る知恵です。
首先呢是从他自己的经验他的经验得来的智慧，他会不想去。
夜中にやっても取れなかったのに、昼間の悪条件下で取れるわけがないという彼の経験から来る知恵。
因为他的经验所得来的智慧，就是晚上一整个晚上都捕到鱼的话，可能之后的白天就是更加不好的条件。
さらに隠れた要素として、彼の漁師としてのプライドもあったでしょう。
那么还有一个就是可能隐藏在他这个渔夫的这个后面的这个作为一个专业的渔夫的一个他的自尊心，他的骄傲。
さらに12時間も働いてるんですから、もう肉体的に彼クタクタなはずです。
那么他不想再捕一次鱼，还有一个原因是他已经工作了一整个晚上，所以他可能肉体上、身体上也是比较累的。
そしてさらに網をせっかく洗ったのにまた使うから、また網を洗うのめんどくさいんです。
还有一个就是我们刚才知道他前面在洗那个渔网，然后如果下网的话又要再洗一次，应该是非常麻烦的。
経験から来る知恵が悪いとは一言も私言いません。
我没有跟大家说从你的经验得来的智慧是不好的。
しかしそれは絶対ではないんです。
但是从你的经验得来的智慧并不是绝对的。
神様来る知恵は私たちの経験から来る知恵よりも上回ります。
因为呢，从神而来的智慧是远远的超过我们经验所得来的智慧的。
シモンはプロの漁師。
西门他是非常专业的渔夫。
大工からアドバイスを受けない。
他按照自尊来说的话，应该是没有办法接受从木匠而来的这个他的比如说。建议。
それが知恵というものです。
这个就是某种意义上说，就是一种智慧。
しかしこのような知恵に頼って私たちをイエス様に従うかどうかを決めていると、決してイエス様にちゃんと従うことはできないんです。
但是我们可以知道，刚才所说的这种自己经验得来的这种世界上的智慧，如果我们用这样的智慧来跟从耶稣的话，其实你并不是真正的在跟从耶稣。
イエス様が言ってることは本当に理がかなってるなと言って従う、そういう決断をしていると問題が起こります。
当我们觉得说耶稣所说的话非常的有道理，如果我们是用这种前提来跟从耶稣的话，之后会发生问题。
というのはいずれ あ、イエス様が言ってることはなんか腑に落ちないなって必ずそこに行き着くんです。
为什么呢？是因为如果你是用那个前提来跟随耶稣的话，你可能之后 不小心就会产生一种疑问，你可能会觉得，哎，耶稣基督讲的话会产生一些纳闷或者没有办法理解的地方。
シモンは何一つ取れませんでしたと言いました。
西门说，整夜劳力并没有打着什么。
つまりこれから漁に行っても無理だよというのが彼の経験から来る知恵です。
以他的，也就是说，以他的经验所得来的智慧来说，就算是现在下网捕鱼，也不会捕到的。
しかし彼はでもという単語を使います。
但是我们知道，在这之后，他我们圣经里面有一个“但”这个字。
でも言葉通り網を下ろしましょう。
他说：“但依从你的话，我就下网。”
このでもが信仰の表れです。
这个“但”是的，这个“但”呢是信心的表现。
でも私たちはでもを全く違う使い方するんです。
但我们人呢，很经常会把这个“但是”的这个“但”呢，用不同的，会有不同的使错误的使用方法。
イエス様はこうしなさいって私たちに言います。
イエス基督对我们说要这样子做。
そうすると私たちはでもって言うんです。
但我们人经常会说“但是”。
でも腑に落ちない。
但是我觉得很纳闷。
めんどくさい。
或者我们会觉得说，但是很麻烦。
肉体的にきつい。
或者我们会说，但是这样子会很累。
だからイエス様に従えないんです。
因此就不跟从耶稣。
イエス様は十字架に行く前にこういう祈りをしました。
イエス基督他在上十字架之前他这样子祷告。
マタイの26の39です。
在马太福音26章的39节。
我が父をできるなすならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。
イエス祷告说，我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。
つまり私の願いは十字架には行きたくないっていうふうに祈ってるんです。
这个祷告呢，就是说如果是按照我自己的意思的话，我不想要去背上这个十字架。
しかしイエス様は次にしかしという単語を使います。
但这个祷告之后马上他就说然而。
しかし私の願うようにではなく、父であるあなたの御心のようになさってください。
他说：“然而不要照我的意思，只要照你的意思。”
イエス様も自分の感情がありました。
耶稣基督他这个时候他也有自己的感情的这个方面的问题。
でもでもを使って天の父様に従うことを選ばれたんです。
但是他在这里说，然而，我要照在天上的父神的意思。
イエス様どうして私たちのために十字架で生贄になったのでしょうか。
为什么耶稣基督为了我们在十字架上成为被作为祭物被献上呢？
イエス様が私たちを愛してくださるからでしょうか。
是因为耶稣基督爱我们吗？
確かにその通りです。
当然是因为耶稣基督爱我们。
でももっと大きい動機があると思います。
但是我想有一个更大的动机。
それは今読んだ通りです。
就是这个刚才所读的内容。
天のお父様に従うというのが大きい動機です。
就是他要遵从天上的父神的意思。
4番目。
第四个方面。
イエス様という羊飼いについていくと、今度は私たちはどんな人生が待っているのでしょうか。
当我们跟从这个大牧者耶稣基督的时候，我们会面临怎样的人生呢？
これもこのルカの5章で教えてくれます。
在这个内容呢，其实在路加福音第五章，他也教导了我们。
6節です。
第六节。
網は破れそうになったって書いてます。
他说网险些裂开。
7節。
第七节。
船は沈みそうになったって書いてあります。
第七節後面说，甚至船要沉下去。
なぜ破れそうなのに破れないんでしょう。
为什么网险些裂开，但没有裂开呢？
なぜ沈みそうなのに沈まないんでしょう。
为什么甚至船要沉下去，却没有沉下去呢？
それはイエス様に従うと、イエス様が持っている計画を必ず完成させてくださるからです。
那是因为当我们好好的真的跟从了耶稣之后呢，耶稣基督他的 他的计划，在我们身上的计划是一定会被实现的。
ここでのイエス様の計画は大量の魚を捕まえるっていうものです。
在这个计划里面，耶稣基督会在我们的人生里面，让我们的人生能够捕到非常多的鱼。
だから破れそうでも破れません。
因此，就算网险些裂开，却不会裂开。
沈みそうでも沈みません。
甚至船要沉下去，但船不会沉下去。
さらにもう一つ大きい理由があります。
还有一个非常重要的原因是。
この船には誰が乗ってましたか。
这个船谁乘在上面呢？
イエス様が乗ってました。
耶稣基督在这船上。
イエス様が乗っている船沈むわけがありません。
只要耶稣基督在这船上的话，是不可能会沉下去的。
つまりイエス様のそばにいれば安全だということです。
也就是说，只要耶稣基督在我们的身边的话，与我们同在的话，我们的船是不会沉下去的。
ダビデもこう言いましたね。
就算是大卫王，他也这样子说。
死の影の谷を通るときも私は恐れません。
虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害。
私があなたが私と共におられますから。
因为你与我同在。
ここでシモンと共にいてくださっているのは誰でしょう。
在这里与西门同在的是谁呢？
羊飼いです。
是这个牧者。
その名前をイエスと言います。
这个他的名字叫耶稣。
私たちの人生は海を旅する航海のようなものです。
我们的人生就像是行驶在海上的一艘船。
さっきも賛美で1曲目に。海の中で嵐が来るっていう歌を歌いました。
我们刚才在唱诗歌的时候，第108首说，我们是像一艘船行驶在海上。
重要なのはどんな船に乗るかじゃないです。
在这里重要的不是说我们乘的船是什么样的船。
誰が船に乗っているかが重要です。
最重要的是谁跟你一起在这艘船上。
しかし。ここの事実に注目してください。
我希望大家能够非常的注意这一点。
たとえイエス様が乗っていても船は沈みそうになる事実です。
也就是我要告诉大家一个非常重要的现实，就是说你的这艘船，就算是耶稣基督跟你在同一艘船上，这艘船它也会有快要沉下去的这个时刻。
ダビデはそれを死の影の谷と言いました。
大卫用死荫的幽谷来比喻这样的状态。
嵐が来て船は沈みそうになる時が来るんです。
就是在我们人生的这艘船上呢，当暴风雨来临的时候，我们的这艘船可能会面临要沉下去的状态。
もうダメだと思うような時が来るかもしれないんです。
我们可能也会面临我们已经完全不行的这种状态。
でも沈まないんです。
但是不会沉下去。
イエス様が船に乗ってくださってるからです。
因为耶稣基督他跟我们一起在这一艘船上。
最後にこの聖句を引用したいです。
最后。
第二コリントの4章の8節。
最后我要跟大家分享，哥林多后书四章八节。
よく聞いてください。
请大家好好的听。
私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。
我们四面受敌，却不被困住。
途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。
心里作难，却不致失望。
迫害されていますが、見捨てられることはありません。
遭逼迫，却不被丢弃。
倒されますが、滅びません。
打倒了却不致灭亡。
四方八方から苦しめられるんです私たちは。
我们会面临四面受敌的时候。
でも窮することありません。
却不会被困住。
途方に私たちは暮れるんです。
我们心里也会作难。
でも行き詰まることはありません。
我们心里作难，却不致失望。
私たちは迫害されるんです。
我们也会遇到逼迫。
でも見捨て られることはありません。
但我们不会被丢弃。
倒されるんです。
我们可能也会被打倒。
でも滅びませんと書いてあります。
但是不至死亡。
イエス様という羊飼いについていくと、網は破れそうになるんです。
当我们跟从这位牧者耶稣的时候，我们的渔网可能会要破裂。
でも破れません。
但不会破裂。
船は沈みそうになる時が来ます。
我们所乘的这艘船可能会遇到要沉下去的时候。
でも沈まないんです。
但不会沉下去。
お祈りします。
我们一起祷告。
愛する天のお父様。
我们亲爱的天父。
私たちにあなたの子であるイエス様を送ってくださったことを感謝します。
我们感谢你为我们差派你的独生爱子耶稣基督。
で、私たちが罪であることを気づく前にあなたはもう私たちにアプローチしてくださっていることを感謝します。
我们也感谢你在我们知道自己是罪人之前你就来接近我们。
で、私たちが罪を告白すると恐れるなと言って近づいてくださいますからありがとうございます。
当我 们,、我们承认我们自己的罪的时候，你告诉我们，你接近我们，你告诉我们不要害怕。
主よ、私たちがまだ捨てるべきものはあるでしょうか。
主啊，在我们每 个人里面，我们是否还有要需要撇下的东西呢？
主よ、あなたよりも大切にしているものが私たちにはあるでしょうか。
在我们自己的里面，是否有把一些东西放在你的前面呢？
シモンはすぐそれを捨ててイエス様についていったと書いてあります。
圣经里面告诉我们说，西门是马上撇下所有跟从耶稣。
私たちも今それを捨ててあなたについていきます。
求你帮助我们，让我们也能够现在马上撇下一切跟从你。
そしてイエス様に従うときにどうぞ私たちの知恵に頼ることがありませんように。
求你也帮助我们在跟从你的时候，我们不要靠自己的智慧。
私たちの知恵はこう言います。
我们的智慧可能告诉我们。
肉体もこう言います。
我们的身体可能告诉我们。
めんどくさいなって思うときもあります。
可能告诉我们说很麻烦。
でもという言葉を使います。
但求你帮助我们能够使用但是。
そしてあなたに従います。
我们但是我们愿意跟顺服你。
私たちの船にあなたがいますことを感謝します。
我们也感谢你在我们的人生的这艘船上，你与我们同在。
嵐が来て私たちの船は沈みそうになる時があるでしょう。
或许在我们的人生道路上，在暴风雨来临的时候，我们的这艘船可能会面临要沉下去。
でもあなたがいることによってその船はやっぱり沈まないんです。
但是因你与我们同在，这艘船不会沉下去。
そしてあなたは私たちを静かな港に導いてくださいます。
并且你会带领我们到安稳的港口。
ダビデが言った緑の牧場です。
就像是大卫说的，能够有绿荫的草场。
そこで私たちは安全安心を感じ。休むことができますから感謝します。
我们可以在那美好的地方能够感受到安全，能够心里安心的在那里得到好的休息。
私たちに偉大なる良き羊飼いが与えられたことを感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。
我们感谢你赐给我们这样的大牧者，祷告感谢，奉主耶稣基督圣名祈求。
アメン。
アメン。
鈴木先生ありがとうございました。
感謝林牧勋教師的正道。
ではこれから献金の時をもしたいと思います。
接下来是奉献的时间。
献金は私たちが神様への恵みに感謝す、神様への献身の表れです。
奉献是我们向神表达感谢的方法之一。
どうぞ神様に、感謝したい方は献金に加わってください。
请大家预备心。
本日も、帰る時に受付での献金箱に献金をお願いいたします。
今天同样也是在聚会礼拜结束之后，大家在入口处的奉献箱奉献。
ではホサナ聖歌集の147番の1番を賛美いたします。
我们一起用和赞那诗歌来一起来赞美神，147首。
では献金のためにお祈りをいたします。
我们一起为奉献祷告。
天の父なる神様、今朝も礼拝に集めてくださったことを感謝をいたします。
我们在天上的父神，今天早上你继续你仍然召集我们来到你的面前，我们向你献上感谢。
また神様、御言葉を通して私たちに必要な礼の霊的糧を与えてくださったことを感謝をいたします。
我们也感谢你赐给我们每个人所需要的属灵的粮食。
神様が今語ってくださった御言葉を心に留め、これから始まる1週間も神様に従って生きる生活ができますように導いてください。
也求你帮助我们让我们能够在听了你的把你的话语放在我们的心里面，并且能够让这些话语能够成为我们今天开始的新的一周的每一天生活的标准，来行使你的话语。
神様の豊かな恵みに対する感謝の印として献金をお捧げをいたします。
我们用一点点来奉献，表达对你的恩典的感谢。
この献金を私たちの献身の印としてお受け取りください。
也求你让这个帮助这个奉献能够成为我们向你我们把我们自己献上的表示之一，来求你接纳。
そしてどうぞこの献金を神様の御用のために用いてください。
也求你使用这些奉献能够在你的圣功之上。
この願いを尊き主イエス・キリスト様の御名として御前にお捧げをいたします。
奉主イエス基督圣名祈求、アーメン。
では教会を代表していくつかのご報告をいたします。
接下来报告主内消息。
教会は人数130人の制限をして第一礼拝を再開しております。どうぞ礼拝に参加したい方は各グループのリーダーに申請をしてください。またお名前を登録されていない方は入場できませんのでご理解ください。また礼拝に参加するときはマスクの着用、また手の消毒を徹底してください。またご自宅で検温し、奉仕者に体温を伝えるようにご協力ください。なお中学生以上、または妊娠している方、また年配の方は引き続き自制して自宅のリモート礼拝で参加をしてください。
一、教会在限制人数130人的前提下，恢复上午堂现场崇拜。因人数有限，请各团契契友向主席报名。当天进教会时将会点名，无事先报名者将不能进入教会，敬请见谅。参加教会的弟兄姐妹们，请戴好口罩，做好消毒。来教会前在家里量好体温，并且到教会告知二楼入口服侍同工您的体温。也请中学生以下的会友、孕妇、年长者以及有宿籍者暂时继续保持自述，在家里参加网络敬拜。
次に2番、日本語による CS 日曜学校は毎週日曜日朝10時半から YouTube にて動画配信をしております。また第2週、第4週9時半から Zoom において集会を行っております。
日文儿童主日学每周日10:30有 YouTube 的礼拜视频， 每个月第二、四主日九点三十分有 Zoom 线上聚会。
また7月から9月の中国語日本語政治日曜学校は12時半から13時15分行われています。
中文日文成人逐日学7到9月的课程大部分是12点半到1点半举行1点15分之间举行。
でどうぞふるってご参加ください。
请大家参照周报然后选择适合自己的课程参加。
はい、また9月、週刊集会です。
本周聚会
9月23日水曜日19時より、祈祷会がインターネット中継で行われています。
9月23日星期三晚上7点開始有 茶经祷告会。
また鳥なしの祈りです。
代祷事項
王伝道師が、ご家族に会うために帰省 しております。どうぞ彼の出入りが守れますように。
王瑞传道回国省亲求主保守出入平安。
また新型コロナウイルスの感染が拡大しないようにお祈りください。
也请为新型冠状病毒疫情能够尽快得到有效控制祷告。
また高齢や闘病中の兄弟姉妹のために兄弟姉妹のためにお祈りください。
也请为特别为长辈和身体欠安的肢体祷告。
鳥なしの祈りは皆様のお祈りの中に覚えてお願いいたします。
也请大家在思祷当中纪念然后并且为这些代祷事项祷告。
では今日初めていらっしゃった方をご紹介いたします。
接下来我们要介绍今天第一次来到我们当中的朋友。
名前を呼びしますのでどうぞ立ってその場で私たちに顔を見せてください。
您的名字被念到的话请站起来让我们来欢迎您。
陳翔麗さん、中国からいらっしゃいます。陳翔麗さん、これで3階にいらっしゃいます。
歓迎いたします。
どうぞお座りください。
请坐。
今名前呼ばれなかった方で今日初めていらっしゃった方いらっしゃいますか。
是否有今天第一次在我们当中然后
はい、どうぞ立って名前を教えてください。
请站起来简单做一个自我介绍。您好。您好，欢迎您。
歓迎いたします。他にはいらっしゃいない、いらっしゃいませんか。
是否还有呢？
どうぞ、はい、これからも本教会にいらっしゃってください。
盼望你在日本期间能够继续来到我们当中，跟我们一起敬拜神。
では皆さん起立をお願いいたします。
请起立。接下来请起立。
ホサナ聖歌集の170番を開きください。
我们一起颂荣和赞那诗歌第170首。
神様に称栄をお捧げした後に、高木長老に祝祷をお願いいたします。
颂荣之后，接受高木长老的祝祷。
我们一起来领受神的祝福。愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安。愿主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵的感动，常与我们众人同在，从今直到永永远远。阿们。
着席してください。黙祷を持って散会をいたします。
请坐，默祷后散会。